声の広報国見7月号ナンバー576編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、水遊び楽しいね。表紙の写真、説明。幼稚園児でしょうか。プールで遊ぶ女の子のアップ写真が掲載されています。キラキラと光る水しぶきの中で、ピンクの水泳帽の女の子の笑顔も太陽に輝いています。表紙の写真、終わり。7月号、ナンバー576、コンテンツ、主な内容。避難情報に関するガイドライン、2ページ。厚かし千年公園、オープン、5ページ。国見町国民健康保険税、6ページ。歴町散歩、9ページ。町の話題、10ページ。コンテンツ、終わり。災害時の避難行動を考える。自然災害から身を守るために。災害に対する心構え。7月から10月にかけて、台風や梅雨前線の影響により、大雨や洪水などの自然災害が発生しやすい時期となります。特に近年では、これまでの想定をはるかに超えるような豪雨や突風など、人命に危険を及ぼすほどの激しい気象現象が頻発しています。当庁においても甚大な被害をもたらした一昨年の令和元年台風第19号が記憶に新しいのではないでしょうか。一人一人が自分の身を守る自助や地域社会の人と助け合う共助が求められます。いざという時に備えて、自分の家の防災対策や災害発生時の身の安全な守り方など、必要な対策を考えておくことが重要です。避難情報に関するガイドラインの改定。国は、東北・関東甲信越を中心に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号を教訓とし、ガイドラインを改定しました。激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難情報をより明確に迅速な避難につなげるため、これまでの避難勧告等に関するガイドラインの名称を含め、避難情報に関するガイドラインと改定し公表しました。今後は改定されたガイドラインに基づき、避難勧告は廃止、避難指示へ一本化されます。河川の氾濫により甚大な被害を受けた川内地区のキャプションのもとに、上空から捉えた川内地区の写真と、屋根まで浸水した町の様子の写真が掲載されています。図、避難指示、警戒レベル4で必ず避難。説明、5段階の警戒レベルを示す避難情報に関するガイドラインが色分けされた表で示されています。危険度の順は下が低く、上に向かって高くなっています。警戒レベル、状況、避難情報等、避難行動等の順に読みます。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ、避難情報等、早期注意情報、気象庁が発表。 避難行動等、災害への心構えを高める。警戒レベル2、状況、気象状況悪化。避難情報等、大雨洪水注意報等、気象庁が発表。避難行動等、自らの避難行動を確認。警戒レベル3、状況、災害の恐れあり、大雨洪水警報に相当。避難情報等、高齢者等避難。避難行動等、危険な場所から高齢者等は避難。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル4、状況、災害の恐れ高い。土砂災害警戒情報に相当。避難情報等、避難指示。避難行動等、危険な場所から全員避難。警戒レベル5、状況、災害発生または切迫。大雨特別警報に相当。避難情報等、緊急安全確保。避難行動等、命の危険、直ちに安全確保。図、終わり。普段から防災マップで確認を。避難方法を確認し、できることから準備しましょう。災害が発生しやすい箇所を確認。自宅やよく利用する施設、通勤通学路などでどのような災害が発生する可能性があるか、防災マップで確認しましょう。防災マップは住民防災課や町ホームページで閲覧できます。国見町防災マップの QR コードが掲載されています。避難所を確認。避難所と合わせて、自宅から避難先までのルートに河川の氾濫や土砂災害の危険性がないか確認しましょう。また、避難所は災害の状況により開設を決定するため、近くの避難所が開設されない場合があります。自宅近く以外の避難所も確認しておきましょう。国見町防災マップ。土砂災害警戒区域と浸水想定区域、指定避難所等が確認できます。家庭や地域で避難経路や避難場所を話し合う際に活用してください。国見町防災マップの冊子の写真が掲載されています。水害・土砂災害時の避難行動判定フロー。あなたが取るべき避難行動は？出典、内閣府防災情報のページ。図、説明。防災マップ。防災マップは、浸水や土砂災害が発生する恐れの高い地域を着色した地図です。着色されていない地域、地点でも災害が発生する可能性があるので、十分に注意してください。防災マップで自分の家がどこにあるのか確認し、印をつけてみましょうをスタートに、はい、いいえ、例外の4つの流れが示されています。4つの流れに番号をつけて順に読みます。1、家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので原則として自宅の外に避難。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル4が出たら親戚や知人宅に避難しましょう。2、家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので原則として自宅の外に避難。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ。警戒レベル4が出たら町が指定した避難所に避難しましょう。3、家がある場所に色が塗られていますか？いいえ。色が塗られていなくても周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの人は避難情報を参考に必要に応じて避難してください。 4. 家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難。例外。浸水の危険があっても、下記1から3に当てはまる場合は自宅に留まり、安全確保することも可能です。1. 洪水により家屋が倒壊、または崩落する恐れの高い区域の外側である。2. 浸水する深さよりも高いところにいる。3. 浸水しても水が引くまでに我慢できる。水、食料などの備えが十分にある。図、終わり。ご自身、または一緒に避難する人が避難に時間がかかる場合には、警戒レベル3が出たら避難しましょう。
国見農業ビジネス訓練所、トラクターの操作講習会を開催。トラクターの操作講習会が6月3日に開催され、トラクターの取り扱いや運転操作などを長期研修生5名が学びました。ヤンマーアグリジャパンの石川健二さんが講師を務め、整備や洗車の際に注意すること、エンジンをかける際の確認事項などの基本的な説明を受けました。実際に研修生がトラクターを運転し、畑の耕運作業を行うなど、充実した内容の講習会となりました。研修生全員がトラクターの運転は初めてで、講師の操作説明に集中して耳を傾け、メモを取っていました。運転の講習が始まると、研修生は緊張しながらもトラクターのエンジンをかけ、前進、後退、耕運の作業をそれぞれ体験しました。機械操作の複雑さに初めは戸惑っていましたが、繰り返し練習するにつれ緊張が和らいだ様子でした。講師が横に付き添っての運転体験でしたが、研修生らはトラクターを運転し畑を耕すことができたことに満足した様子で、互いに研修内容を復習し、今後の農業研修に役立てようと意気込みを見せていました。講習会の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、整備をする際の注意点を聞く長期研修生。写真2、緊張の初運転。写真3、慣れないギア操作に苦戦。写真4、作業機械について説明する石川さん。写真終わり。長期研修生に聞きました。長期研修生、みくりのゆうじさん。予想以上の難しさに苦労しました。車と違い、手順が多いことに驚きました。単に走るだけでなく、同時に作業機械の操作も必要となるので、操作するのが大変で、車以上にハンドルが効くため、展開する際の調節には特に苦労しました。運転操作だけで手一杯になってしまい、作業機械の操作がおろそかになってしまいました。土の性質や作物によって、作業機械の回転数や刃の入れ方を変える必要があるので、これからの訓練でたくさん経験値を積んで身につけたいと思います。みくりのゆうじさんの顔写真が掲載されています。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム10。地域おこし協力隊、岡野木春。こんにちは。地域おこし協力隊の岡野木春です。国見町に移住して1年が経ちました。今回は私の活動内容についてお伝えします。関係人口創出プロジェクト、国見の窓を始動。今年度から国見の窓では、国見町の地域や人々との多様な関わりを生み出し、継続的に関わり続けられる仕組みを作ることで、町との関係人口創出に取り組みます。 また関係人口が生み出す地域内外の人材の相互作用により、地域活性化や地域づくりの担い手を創出していきます。第1弾企画として桃の木オーナー制度を新設しました。桃の木オーナー制度とは、このプログラムはあらかじめ申し込みを行い、生育過程を楽しみながら国見町の桃を受け取ることができる取り組みです。国見町は桃の産地ですが、国見の窓が運営事務局となることで、生産者と消費者をつなぐ仕組みを作り、新しい販路を開拓できると考えています。今年度はモニター募集を行い、1週間弱で目標の参加者を集めることができ、受付を終了しました。現在、協力農家さんを募集していますので、ご連絡をお待ちしています。今後ともよろしくお願いします。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217、岡野木春さんの顔写真と、国見の窓桃の木オーナーのポスターの写真が掲載されています。千年の町から100年後の未来につなぐ公園、厚かし千年公園、7月10日オープン。町のシンボルである厚かし山とその裾野に広がる厚かし山防塁を望む西大江田地区に、その歴史的意義と長大なスケールを体感できる厚かし山防塁下二重堀地区歴史公園、厚かし千年公園がオープンします。公園内には駐車場やトイレ、案内ギャラリーが整備され、国指定史跡、厚かし山防塁や、岩手県平泉町の中尊寺から譲り受けた奥州藤原氏ゆかりの中尊寺ハスを間近で見学でき、自由に散策することができます。オープニングイベント。7月10日は午後7時から落成式を開催。防塁や蓮池のライトアップも予定しています。11日から8月15日までは、国見蓮祭り2021が開催され、毎週末は公園の案内や地元産品の販売ブースが設置される予定です。町の新たな憩いの場となる厚かし千年公園で、800年の時を超え、今もなお続く国見の歴史物語に触れ、見頃を迎える中尊寺蓮をめでながら、奥州合戦当時に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。厚かし千年公園の所在地を示す略地図と写真が4枚掲載されています。写真1、説明。西大江田地区を上空から捉えた写真です。写真2、厚かし山防塁は二重堀とも呼ばれています。説明、厚かし山防塁を上空から捉えた写真です。写真3、今年ももうすぐ見頃を迎えます。説明、中尊寺蓮を捉えた写真です。写真4、説明、ガイダンス施設とトイレの写真と蓮の葉をイメージした東屋の写真が掲載されています。写真終わり。
国見町国民健康保険。令和3年度の国民健康保険税率が変わります。国民健康保険、国保は、病気や怪我をした際に安心して医療機関にかかることができるよう、加入者の皆さんの保険税、国保税と国等の公費により成り立っている医療保障制度です。平成30年度より国民皆保険制度を堅持し、医療費増加のリスクを分散させるために、県が国保財政の主体となって運営しています。国見町の状況は、国見町の被保険者数と世帯数は、ともに人口減少や後期高齢者医療への移行により減少しています。被保険者の状況は、65歳から74歳の割合が全体の約 60% を占め、 昨年度の医療費は約7億4千万円と年々増加傾向にあります。このように国保の支え手が減り医療費が増加しているため、国保税を上げなければならない状況にあります。グラフ、被保険者数・世帯数の推移。説明。平成26年から令和2年までの被保険者数・世帯数の推移が複合グラフで示されています。被保険者数は棒グラフで、世帯数が折れ線グラフで示されています。グラフに示された数値を読みます。平成26年、被保険者数2962、世帯数1624。平成27年、被保険者数2831、世帯数1578。平成28年、被保険者数2593、世帯数1503。平成29年、被保険者数2514、世帯数1469。平成30年、被保険者数2429、世帯数1440。令和1年、被保険者数2308、世帯数1407。令和2年、被保険者数2252、世帯数1386。そして平成26年から平成29年にかけて、赤矢印で減少と書かれています。グラフ、被保険者数・世帯数の推移、終わり。グラフ、医療費・保険給付費の推移。単位1000円。説明。平成28年から令和2年までの医療費・保険給付費の推移が棒グラフで示されています。グラフに示された数値を読みます。平成28年、7億1800万2000円。平成29年、7億5858万6000円。平成30年、6億9197万円。令和1年、7億214万7000円。令和2年、7億4268万1000円。そして平成30年から令和2年にかけて、赤矢印で増加と書かれています。グラフ、医療費、保険給付費の推移、終わり。保険料率の決め方。国保財政運営の主体である県が、県全体の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分としての必要な金額を算出し、各市町村の被保険者数等に応じて納付金として集めています。県へ支払う納付金などの必要な歳出見込み額から、国・県の交付金などの歳入見込み額を差し引いた不足額が、町の保険税総額となります。これを所得や世帯の人数に応じて世帯ごとに割り振ることで、各世帯の保険税が決定されます。三角形の図で保険税総額が示されています。三角形の中央に保険税総額、頂点に医療給付費分、右下に介護納付金分、左下に後期高齢者支援金分と書かれています。図終わり。令和3年度保険税率。医療給付費分、支援金分、介護分、それぞれを順に読みます。医療給付費分。医療給付費、医療にかかる費用の7割相当分に充てるもので、すべての加入者が負担します。所得割額 6.24%、均等割額24,000円、平等割額28,000円。支援金分。後期高齢者、75歳以上の人の医療費の一部を支援するもので、すべての加入者が負担します。所得割額 2.61%、均等割額9,447円、平等割額6,643円。介護分。介護保険に要する費用に充てるもので、40歳以上64歳までの加入者、介護保険の第2号被保険者のみが負担します。 所得割額 3.35%、均等割額 15,447円、平等割額 7,711円。国保税額計算のモデルケース。1、世帯主45歳、年収400万円。妻、42歳、専業主婦、収入0円。子、18歳、収入0円。子、15歳、収入0円。令和3年税額48万3700円。令和2年税額40万1900円。増減8万1800円。2. 世帯主73歳、年金収入220万円。妻71歳、年金収入120万円。令和3年税額10万6400円。令和2年税額9万3800円。増減1万2600円。3. 世帯主50歳、年収120万円。単身世帯。令和3年税額6万8700円。令和2年税額5万4300円。増減1万4400円。統一保険税率への移行。県内で統一された保険税率を設定することで、市町村同士の支え合いによる財政運営の安定化と、被保険者負担の公平化が図られます。県は、統一保険税率の開始時期を令和11年度と決定し、保険税率が急激に上がらないよう令和10年度までを移行期間としました。町では保険税率が急激に上がらないよう、前年度の繰越金や国保財政調整基金、貯金を使い、緩やかに統一保険税率に移行できるよう調整していきます。保険税率統一のイメージ図。比較のため、所得割の率のみ抜き出してグラフにしています。実際の税額は、所得割、均等割、平等割の合計となります。説明。平成30年度から令和11年度までの標準保険税率、県が示す保険税率、と国見町保険税率が折れ線グラフで示されています。グラフに示された数値を読みます。平成30年度、標準保険税率 6.12%、国見町保険税率 6.24%。令和元年度、標準保険税率、国見町保険税率ともに 5.72%。令和元年度は制度改正に伴う前期高齢者の生産分を減額に充てたことによる減少。令和2年度、標準保険税率 6.73%、国見町保険税率 5.72%。令和2年度はコロナ禍による被保険者の収入減に伴い据え置き、不足分は財政調整基金の取り崩しにより充当。令和3年度、標準保険税率 7.12%、国見町保険税率 6.24%。標準保険税率、国見町保険税率ともに、令和3年度から令和11年度のおよそ 7.5% の位置までに点線が引かれ、県が示す保険税率に統一と書かれています。令和3年度の標準保険税率と国見町保険税率の差に対して、赤両矢印が示されて、令和11年度までに詰めなければならない差と書かれています。図終わり。次年度以降の見通し。医療費の増加に伴う納付金の増加や被保険者世帯数の減少による国保税の支え手の減少により必要となる保険料の増加が見込まれます。一人一人が生活習慣や医療の受け方を見直すだけで医療費を削減できます。日頃から健康づくりや医療機関の適正受診に努め、医療費の節約に心がけましょう。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム18。今回はトリミングサロンジャスミンの佐藤博明さんにインタビューをしました。 佐藤さんは国見町、石母田、出身。専門学校を卒業後、埼玉県でトリマーとして経験を積み、故郷の国見町でお店を開店しました。トリミングサロンジャスミン、藤田あざ南 51-1、電話 572-3201。トリミングを始めようと思ったきっかけは、祖父がコリークラブに入会していて飼っていたシェルティーを展覧会に出場させていました。小さい頃、祖父と一緒に展覧会に行った時、会場に来ていたトリマーさんたちがワンちゃんたちを美しくしていく姿を見て憧れを抱いたことがきっかけになっています。なぜ国見町に開店しようと思ったのですか？専門学校を卒業後、埼玉県でトリマーとして仕事に就いていたのですが、結婚を機に町に戻ろうと決心しました。町にはペット関係、特にトリミングのお店がなかったため、飼い主の方の役に立ちたいと思ったことと、少しでも商店街の活性化につながるのではないかと思い、開店しました。今後の抱負について、まずはお客様に、このお店があってよかったと思ってもらえるようなお店にできるように頑張りたいです。また、飼い主さんが気づきにくいワンちゃんの病気や不調を見つけられるよう、丁寧なトリミングを心がけたいと思います。ワンちゃんと飼い主さんのペットライフがより一層楽しいものになるよう、お手伝いができればと思っています。佐藤さんが犬のトリミングをする様子の写真が掲載されています。小さな天才たち。国見小学校5年生。写真説明。佐藤春人さん、目黒ゆあさん、佐藤大地さん、太田優奈さん、児童4人の短冊に書かれた俳句と絵の写真が掲載されています。俳句を順に読みます。佐藤春人さん。雑草も夏だ夏だとはしゃぎ出す。目黒ゆあさん。夏の夜一番星の道しるべ。佐藤大地さん。雨降る日カエルが歌い子が踊る。太田優奈さん。春の歌。吹きのとうらが目覚め出す。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ。ボリューム49。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520、平和への願いが込められた厚かし山33観音88大師画像碑群、今月は地域振興係のよもぎた優子が報告します。よもぎた優子さんの顔写真が掲載されています。厚かし山の中腹には無数の石仏が存在していることを皆さんご存知でしょうか。厚かし山33観音、88大師画像碑群と呼ばれるもので、町指定文化財にもなっています。今回はこの画像碑群について、厚かし歴史館の笠松金次さんにお話を伺いました。厚かし山33観音88大師画像碑群は、誰が何のために建てたのでしょうか。画像碑群は川内村の行者である仏玄、木村芸衛門が幕末の嘉永6年、1852年頃に建てたと言われています。仏玄は四国88箇所、西国33箇所観音、坂東33箇所観音、秩父34観音の巡礼によりお受けした観音菩薩弘法大師の画像、 絵と木造の弘法大師座像を奉納するため、飛鳥山の京ヶ丘に大師堂と草庵を建立しました。建立の際、村の人々に助成を呼びかけ、協力者への感謝を込めて、尊像を一体ずつ石へ刻み、草庵周辺に建てたと言われています。大師堂は消失してしまいましたが、東北自動車道整備工事などを経てもなお、約120体の画像碑が地域住民に守られ、現存しています。また、昭和40年頃までは祭礼も行われていたそうです。笠松さんによると仏言は、飢饉や疫病に苦しむ人々を救いたいとの思いから、信仰の象徴である飛鳥山に画像碑群を建てたと考えられているそうです。飛鳥市歴史館では、疫病収束の願いを込め、飛鳥山33観音88大師画像碑群に関する特別展を開催し、町郷土史研究会が行った画像碑の拓本作業の成果などを展示しています。昔から変わらず受け継がれている平和を願う先人たちの思いを感じながら見学してください。石には弘法大師や観音菩薩像が刻まれているのキャプションのもとに石仏の拓本の写真を展示する会場の写真と石碑の写真が掲載されています。歴町インフォメーション。飛鳥市歴史館特別展。飛鳥市山33観音88大師画像碑群展。開催期間、前期6月29日火曜から8月28日土曜。後期9月4日土曜から11月6日土曜。午前9時から午後4時30分。場所、飛鳥市歴史館。休館、月曜日。問い合わせ、飛鳥市歴史館、電話 585-4520。 飛鳥市歴史館町民講座、菊池俊夫先生の研究資料を読む会、参加者募集中。飛鳥市山33観音88大師画像碑群、丹柄山のふもとで開催された弘法様のお祭り、日時7月21日水曜午前10時から11時30分、午後1時30分から3時、場所、飛鳥市歴史館、定員各回15名程度、電話予約制、申し込み、飛鳥市歴史館、電話 585-4520。 今年度は1日2回開催しています。内容は2回とも同じです。
町の話題。子どもたちの学びを応援します。国見町公営塾、放課後塾春、開塾。国見町公営塾、放課後塾春が6月7日に開塾しました。県北中学校3年生23名が参加し、数学と英語の授業に取り組みました。初日ということもあり、授業開始直後は子どもたちも緊張していましたが、すぐに慣れた様子で、楽しみながらも真剣に授業に取り組む姿が見られました。志望校合格を目指し、授業に臨む生徒たちの様子の写真が掲載されています。おいしい桃が実りますように。国見小学校3年生が桃の摘果体験。地域学校共同本部の学校支援活動の一環として、6月10日、国見小学校3年生が、佐藤勝夫さん、石茂田の桃畑で摘果体験をしました。子どもたちは、佐藤さんから摘果のコツについて教わった後、枝に残す実の数や日当たり、色や形などを確認し、おいしい桃が実るように摘果作業を行いました。おいしい桃を収穫するため真剣に取り組む児童の様子の写真が掲載されています。国民健康保険と介護保険について協議。国民健康保険運営協議会、介護保険運営協議会。国見町国民健康保険運営協議会、玉木仁彦会長。国見町介護保険運営協議会、三木茂子会長が、6月11日、国見町役場で開催されました。 両協議会ではそれぞれ新型コロナウイルス感染症の影響による国保税、介護保険料の減免と国保税率の改定などを協議し、町へ答申を行いました。その後、6月議会で関係する条例改正や補正予算が可決されました。国保税、介護保険料について協議を行いましたのキャプションのもとに、国見町国民健康保険運営協議会と国見町介護保険運営協議会の会議の様子の写真が掲載されています。花と一緒に思いやりの心を育てましょう。国見小学校で人権の花運動。国見小学校の整備委員の児童21人が6月17日、人権擁護委員の皆さんと人権の花運動に取り組みました。この運動は、優しい気持ちを持って協力しながら花を育て、思いやりの心を育てることを目的としており、児童らはマリーゴールドやペチュニアの花苗をプランターへ丁寧に植えました。後日、育てた花を高齢者施設などへ寄贈する予定です。一つ一つ丁寧にみんなで協力して植えましたのキャプションのもとに、人権の花運動参加者の皆さんの集合写真が掲載されています。今年も福島の桃を PR します。ミスピーチキャンペーンクルー来庁。2021ミスピーチキャンペーンクルーが6月21日、国見町役場を訪れ、キャンペーン活動開始の挨拶を行いました。ミスピーチの皆さんは、コロナに負けず、福島の美味しい桃を全国にアピールしていきます、と意気込みを語り、引地誠町長は、これまでも町産果物の PR に力を貸していただいた。これからも一緒に頑張りましょう、と激励しました。意気込みを語るミスピーチの皆さんのキャプションのもとに、キャンペーン活動開始の挨拶の様子の写真が掲載されています。70回の献血に協力。日本赤十字社銀色友好賞。献血70回を達成し、日本赤十字社銀色友好賞を受賞した斉藤裕二さん、野村康弘さんへの伝達式が国見町役場で行われ、安藤光照保健課長から表彰状と記念品が手渡されました。7月は愛の血液助け合い運動月間です。例年、夏季は献血への協力が得にくくなる時期です。患者さんに血液を提供できるよう、皆さんの継続的な協力をお願いします。友好賞を伝達された斉藤さんのキャプションのもとに、記念品を手にした斉藤さんの写真が掲載されています。親子で人形劇を楽しみました。生き生き子育てクラブ。今年度の生き生き子育てクラブの活動が5月からスタートしています。第4回の活動が6月23日、町地域子育て支援センター藤田保育所で行われました。今回は人形劇サークルエプロンによる人形劇鑑賞会が開催されました。参加した子どもたちは人形たちと一緒に音楽に合わせて楽しく体を動かしていました。お母さんと一緒に楽しく鑑賞できましたのキャプションのもとに、お母さんのお膝で楽しむ幼児の様子の写真が掲載されています。行政と民間の共同による街づくり、エリアデザインラボ。街づくりを考えるエリアデザインラボの第1回目が6月20日、あかりで開催されました。基礎講座では、行政主導と民間主導の街づくりの違いについて学び、その後はデッサン&イラストの講座が開催されました。受講者は今後1年間の様々な講座を通して多様な価値観を育み、街づくりについて学びを深めていきます。デッサンとイラストを学ぶ受講者たちの様子の写真が掲載されています。願い事が叶いますように、国見桃炭広場で七夕飾り。国見桃炭広場では子どもたちに楽しんでもらおうと七夕飾りを作成し展示しました。色とりどりの笹飾りには子どもたちの願い事が書かれた短冊がたくさん。用意された短冊に何をお願いしようか真剣に考える子どもたちの姿が見られました。 短冊が完成すると、子供たちは笑顔で飾り付けをしていました。短冊に願いを込めましたのキャプションのもとに、笹に短冊を飾り付けする男の子の写真が掲載されています。献血協力者へ卵をプレゼント。国見ライオンズクラブ。国見ライオンズクラブ佐藤忠会長は6月25日、国見町役場を訪れ、町に卵を贈呈しました。贈呈式では佐藤会長が、献血に有効活用してくださいと挨拶し、安藤光輝保健課長に卵を手渡しました。贈呈された卵は同日に行われた町の献血協力者にプレゼントされ、献血の啓発に活用されました。卵を贈呈する国見ライオンズクラブの皆さんの様子の写真が掲載されています。